またあなたですか。
はい。
またあなたが来ましたか。
また来ました。
3週連続ですよ。
あら、ちょっと出過ぎですね。
お腹ぐるぐる鳴ってるし。
うん。
今にさん。
おはようございます。
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけど、君はお腹ぐるぐるマンは誰ですか。
トウモロコシの会雑務役今にです。
また今にさんですか。
はい、また今にです。
あのね、僕はちょっと、忙しいんですよ。
はい。
はい。そういう時はあまりラジオに構ってられないんで。
ええ。
何にも企画を考えない。
うん。
ゲストを呼ぶ工夫をしない。
うん。
でもまあ、しょうがないから、ああ、更新しなきゃな。まあ別にいいんだけど、更新しなくても。まあでも適当にやるか、ラジオなんて別に片手間でやるか、っていうタイミングで呼ばれるのが今にさんですよね。
そうですよ。
はい。だから今日もフリートーク
っていう感じで、
まあいろいろとまあ話すネタはあるんですけどね。
そうですね。
ええ、話すネタといえば今にさん、
はい、
今大変じゃないですか。
大変？
知らないんですか？世界的な陰謀が渦巻いていることを。
世界的な陰謀、なんかそういう戦争とかテロ系のやつですか？
みんなが世界的な陰謀に巻き込まれて踊らされていることを知らないんですか？
ちょっと最近そういうのいっぱいあるんで、どのことかな。
もう全部、
うん、
まあ、本当は全部イルミナティなんだけど、
うん、
ね、元をたどれば、うん、全部イルミナティが大元なんだけど、まあ、その下のフリーメイソンとかもいるんだけど、
うん、
まあ、その下ぐらいだね、
はいはい、
3番手ぐらいの大物にみんな操られてるんですよ。
最近ですか？
みんなもう騙されてるね。
ほう。
アメリカ政府に。
ああ。
っていう話がありますよね。
ありますね。
はい。何の話でしょうか？
あれですな、僕の誕生日に起きたテロです。
あ、今にさんの誕生日に？
はい、4月の15日、ボストンマラソンでね。
はい。
テロがありました
ね。痛ましい事件が。
はい。3人の方がお亡くなりになって、
はい。
10人の方ぐらいがやっぱり負傷して手足の切断を余儀なくされ。
はい。
まあ、かなり200人以上の方が負傷っていう、
うん、
そういった大規模なテロでしたけども。
今にさんの誕生日に。
はい、僕の
誕生日。ああ、なんか結びつきそうですね、それも。
うん、そうだね。なんか感じるよね。
あれですかね、リーダー様の壮大なお祝いみたいなことですか？
うんうんうん、そうっすね。
今に元首を称えるための、
うんうん、
みたいな、そんなね、
うんうん、
陰謀論ですよ。
完全なるね。
ええ。
いや、
今にさんが犯人なんてことは。
いやいや、俺が犯人ってことはないんだけど、うん、まあ、本当にすんげえ陰謀論で、そりゃねえだろうみたいなのがすごい飛び交ってますね、あれ。
早いよね。
なんだろうね、あれね。
すごい、もうさ、一週間も経たずに陰謀論が出始めましたよね。
うん。
9.11 の時はこんな早くなかったような気もするんですけど。
まあね。
まあ、ネットがね、普及してるからね。
うん。
もっと12年経って。で、陰謀論とかもみんなね、ネットによって普及しちゃって陰謀論的な考え方が、
うん、
でさらにそれが今ネットでフィードバックされて、
うん、
ボストンマラソンテロが、
うん、
実はあれアメリカ政府のやらせだったんだよ、ドーン、
なんだってーっていうのがあったよね。
で、あったっていうか、今もうカスマスビクシ、え、カマスビス、カマスビシカ、
うん、
カ、カスビシマク、カマビスシク、カマビスしく、囁かれてますよね。
そうです
ね。囁かれてるか、もう、みんなこれ陰謀だよって、なんで気づかないのって。
うん、
ああ、もうこんなマインドコントロール古すぎ。ま、テレビしか見てない人は光るんだろうけどね、みたいな感じで。
やれやれ、ふーってね。
もう、検証どころか、
うん、
え、なんでみんな陰謀だって気づかないのぐらいのテンションで言われてますよね。
みんな思い込みがすごいね、あれね。
あれ、なんでやらせだって言われてるんですか？
まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、面白いもので言うと、
面白い。
面白いもの、面白いというか、その、へえと思ったので言うと、
うん、
まあ、傭兵部隊の人たち、
うん、
っていうふうに特定されてる人たちが何人も現場にいたと。現場のカメラが捉えてると。
それは、チェチェン政府が雇った傭兵ってことですか？
わからないですけれども、何かしらやっぱそういう民間の傭兵会社なのかわからないけど、そういった奴らも暗躍をしていて、あそこのボストンマラソンのゴール地点でのあのテロ現場を、いろんな人間たちが演出加工して、 あれを再現している、再現というか、実現したっていうふうに言われてますね。
だからそのチェチェンじゃなくて、
うん、
アメリカ政府がやったってことでしょ。
そういうことです。
FBI がやったっていう。う
ん、CIA がやったんだろうね、多分ね。
俺が見たのって FBI って言われた。
FBI っていうより CIA なんだろうね。
どっちかっていうとそっちの方があれですけどね。ね、なんで FBI がって。
間違えたんだろうね、多分。うん、
間違えたんだろうね。
で、あとは。
その傭兵がいて、うんうん、まあ、あと役者とかもいるっていうんだよね。
そう。
これ全部被害者の人の何人かは役者ですから、みたいな、
うん。
で、それで、まあトリック、ドッキリですよね。
うん、
まあ、ドッキリって本当に不謹慎ですけど、
うん、
まあ、白石監督のオカルトのラストみたいなのをやって、
うんうん、
で、まあ、兄弟2人犯人とされているあいつらに罪をかぶせたと言われていますよね、
うんうん、実際
どういう例えば具体的に言うとその傭兵っていうのはなんかあれですよね監視カメラが今回のテロではまあ役に立ったというか監視カメラがあったおかげでいろいろ映像が残ってて捜査に役立ちましたよっていうのが、まあね、今回のテロの捜査の特徴だったんですけども、
うん、
でもその監視カメラによって政府の陰謀も実は映っていたという、
はい、
ことを言ってるんですよね、
そうです
おバカさんたちは、
うん、
でそれは傭兵の人たちが映ってるっていうのはなんか黒いリュックと黒い帽子と黒いジャケットとかを着てる人たちが映ってるんですよねでその帽子とかジャケットの方とか見るとドクロのマークが見えなくもないってなんかちょっと白いワンポイントがあるんで、はいはい、これはドクロのマークに見えるぞってでそれはもう有名な傭兵の会社のドクロマークのシンボルやってるところあるんですよ、
うん、
それは実際あるんですけど、
はいはいはい、
だその傭兵会社の傭兵だろうっていう本当エクスペンダブルズ
のね、ヘビとドクロのマークみたいな、
ねうん。なんかね、その傭兵の会社のやつは、なんかね、下、顎がビニョーンって細長く伸びてるドクロなんですけど、ほほほ細長いドクロマークが、
うんうんうん、
まあ実際にある会社の実際のロゴなんですけど、
はい、
それをつけてる、
うん。
こいつら、傭兵たちだって言うけど、
傭兵でーすって言いながらそんな風にいるわけない
じゃん。ちゃんと正規のコスチュームで、騙すためにいるくせに、ちゃんと変装もしないで、正規のいつも会社から支給されてるコスチュームで
いたと
僕は傭兵ですよっていうなんでってことだよねそのもし本当に傭兵が雇われていたんだったら、
ないなそれは、う
ん、私服で来ればいいじゃん
そうだねそうだねビジネスマンの格好とかしてるよねむしろ、ねうん、まあそんなのがあったりとかね
あとはその役者の人たちがいるっていうのもなんか僕は真偽はよくわからないんですけど、ほらこの人たち役者でこういうそれこそね、インターネットにも、昔登場してますよとか、
うん
その人の写真とか付きで、まあそれはそもそも本人なのかどうかもわかんないんだけど、
うん、
そもそもその写真が本当に役者を証明する写真なのかも、
わかんない、
ね。わかんない。ただその、昔の写真がパッてあって、その検証サイトとか見るとね、で、これが彼が役者だった証拠だっていう文字があるだけなんで、はぁとしか言いようがないんだけど。
あとは、情報もっと不明だけど医療従事者って人の証言みたいなのがあって、
はい、
その人がカメラを見てるとあもうねこの顔色は足がもげてる人はこんな顔色じゃないですみたいな
え
こんな動き方できないしみたいな話してあと彼のこの映ってるこのカメラのね映ってるところの端っこの方にボトルが落ちてるでしょつって、うん、これはステージの演出用血液の入ってたボトルです
血のりってことです
血のりですって言ってて、
うん演劇にも詳しい医療
従事者
はそう証言している。
証言していて、医療現場にいる我々からしたら、うん、こういう現場ではありえないみたいな。
生きてることはありえないと。
うん、っていうか、
あこの顔色が。
そう、顔色がね、もっとなんか青白くなるはずだ、みたいなことをね、
言
ったりとか。もうなんか、へーっていう。
あとすごいのがね、
うん、
この陰謀にはスピルバーグも加担してたんですよ。
マジで、
うん、スティーブン・スピルバーグですよ。
はいはい。
今リンカーンやってますよね、
はいはいはい、
あのね事故直後の爆発直後の写真で、
うん、
まあ担架っていうか移動式のベッドに
ストレッチャーでね
ストレッチャーに被害者を乗せて怪我してる人を乗せてわーってみんな、
うんうんうん、
まあ多分医療の人もいるし警察とかあと民間の人とかも手伝ってますよね、
はいはい
はいうん、救急車まで運ぶのにそれを運んでるストレッチャーを運んでいる メガネとヒゲのおじさんがいるんですけど、はい、どう見てもスティーブン・スピルバーグなんですよ。
ほうほう。
さっき見せたでしょ、写真。
これですね。
これです。
うおー、はい。間違いなくスピルバーグですね、これは。
似てますね。
似てます。これはスピルバーグかもね。
うん。
まあ違うと思うけど。
スピルバーグがいたのが本当なのかもしれないですね。はい、他が嘘でも。
うん、
でもスピルバーグは、でも救ってる写真ですからね、
うんうん、
人を。医療従事者ですかね。なんか、白衣の、野外活動用の白衣みたいなの着てますからね。
でも、アディダスだね、これね。
そうか、3本線入って
る。アディダスのジャージ着たスピルバーグが助けてるね、人を。
うん。まあ、髪型とヒゲが似てるだけですよ。
似てますね。
で、まあ、サングラスかけてるっていう。これは、サイトですぐ見れるんで、
うん。
いろんなサイトに転がっているんで。っていう、他に何か、この陰謀論の論拠って。
まあ、でち上げの犯人だっていう信憑性はでも高いかもしれないですね。
あの兄弟が。
うん、
なぜ？
なんでかっていうと、まず、まあもうテロ組織に所属しておらず、
うん、
自分たちでこうネットとかでこういろいろ調べてるうちに、
うん、
アフガン戦争とかイラク戦争のことを調べていって、だんだん過激派に転向してたと。まあそういう人もいるかもしれないけども、
ね、まあもともとあの兄弟はチェチェンの方の人なんだよね、うん。チェチェン人か、まああっちの方の人で、
うん、
まあアメリカに移民してきて、
うん、
で10年ぐらい住んでて、で弟の方は割とうまくリア充でやったんだよね。
あ、そうなんだ。
で、お兄ちゃんの方が、なんか奥さんも子供もいるんだけど、就職とかもうまくいかないで、
うん、
で割と、まあ、ルサンチ版的なものを抱えたっていう。
なるほどね。それを誰かのせいにしていったと。
で、調べていくうちに、まあそういう、アメリカという政府への恨みが積もっていったってことなんですかね。うん、歴史的な恨みに、その自分の、この今うまくいかないアメリカの共同体へのルサンチ版が、民族的な歴史的な国家的な恨みに、まあ、転化されていっちゃったっていうことなんですかね。でもまあ、チェチェンとかの方だったらね、ロシアに恨みを持てばいいのにと思いますけど。
まあでも結局介入、いろんな国がして、もうね、ダメにされたから、やっぱ強い国が嫌いとか、まあいろいろあるんでしょうけどね、なんかね。
うん、でもその、でっち上げ説っていうのは、だってあれですよ、弟なんてね、ボラとか好きなんだよ。
弟絶対巻き込まれた系だろ。だ兄貴が本当に犯人だったとしても。
兄貴がそのダメダメで、人生送ってて一発、なんか、本当に白石監督のオカルトと一緒ですよね。
うん、
なんかこんな世の中ぶっ壊してやるよってなって、兄貴やめろよ止めようとしたんだけど、なんかだんだん巻き込まれていって。
一緒に犯人扱いされて、
うん、
あれでしょ、だから兄貴はもう射殺されて死んじゃってるから死人に口なしだけどさ、
うん、
弟は生きてるもんな。
でも弟は首に怪我をしてるんですよ。あれはね、自殺を図って首に銃弾が自分で撃ち込んだと言われているんですけど、
はあはあ、
それで喋れなくなってしまって今筆談で会話をしていると言われているんですけど、まあどういうことなんでしょうね。ここから先は私は言いませんけどねって勝谷正彦が言ってた。ザ・ボイス、そこまで言うかっていう結構右寄りのあのラジオの番組があるんですけど、
いや、だから、そう、さっきのさ、役者だったりとかさ、その傭兵部隊の話は、もういくら何でも行き過ぎだろうって話あるけども、うん、その手前側の今の話、やっぱ弟が首自分で打ち抜いて言葉喋れなくなっちゃってて、みたいなとかも、なんか、怪しい感じはするよね、でもなんかね、やっぱ、昔からあるじゃないですか、9.11 の頃からさ、やっぱ、アメリカの自作自演ネタみたいなのあったりするけど、うん、まあ、アメリカの自作自演じゃなかったとしても、まあ、
自作自演する意味がよくわかりませんからね。
うん、まあ、今後何か控えていって、そのためにやってることなの
かもしれ
ない
よね。でも、それにしては、だったらもうちょっと、あの、うまいやり方というか、
うん、
もっとその、アメリカ政府が犯人だとしても、もうちょっとコストパフォーマンスがいいというか、
うん、
別に死人を出さずともとか、あんな、もっとわかりやすく、陰謀にしても、やり方はあるでしょ。なんでマラソンのゴール地点で、圧力鍋で爆弾作って、爆発させて、で、チェチェン系の人を、兄弟を犯人にするっていう、なんか、もう意味わかんないじゃん。
なんか、チェチェン系の人を犯人するっていうのは、後からこう来る要素だと思うんだけど、例えば、ああいうボストンマラソンとかで変なさ、あの、 手製爆弾で爆弾事件とか、うん、あと大統領のとこに毒物混入の手紙が送られたりとか。
炭素菌のやつですかね。
炭素菌じゃなくてなんか別のやつなんだよね、うん、今回のやつは。
あ、今回またそういうのあったんですか。
オバマ、あってね、あった
の。あったんですか。
そうそう。あとはテキサスで、あれはテロじゃないって言われてるけど、あの、工場が大爆発して。
薬物工場とか化学工場
が、ね。あれは肥料工場だった。だからまあ、まあ、そういう普通の事故かもしれないけど、なんかね、数週間のうちにドドンドンドンって、やっぱ同時多発的に起きたんですよね。うん、それはなんか、もし何かそういうね、陰謀論だったとするよ。
うん、
そしたら、なんか、一発ドッカーンじゃなくて、なんか細かなそういうね、いろんなしかも角度でのテロ的なものを起こすことで、なんか心理的なコントロールとかをしていて、最後なんかこう、ドッカーンっていう大きなオチに、どんどんとこう、人々をね、こう、導いてってるんじゃないのかな、みたいな。
あんた完全に陰謀論寄りの人だ。
先週、あの、前回、前々回に話に出てきたね。
そう。否定しているのかと思いきや。
うん。
だからそれはどっちがってこと？アメリカ政府がってこと？それともその、もっと違う？
まあ、国とか、その、どっかの組織とかそんな多分小さなもんじゃない。
国？我々はそんなちっぽけな組織ではない
みたいな。
ってやつでしょ？
そうそうそうそう。
僕が。
よく言う。
お前、よく言うじゃない。北原さんにね、
うん、
あの、ちょっと、
あ、そうか、
あの、オリハルコンの、
あの時、
あの、佐渡島でちょっと、いろいろあって。
あね。
北原さん、あんたどこの国の人間だって。国？我々はそんなちっぽけな組織ではない。まあ、噛んじゃったんだけど。本当は噛んでませんよ、北原さんも。
でも棒読みだったけどね。
いや、あれはそうじゃなくて、もっと巨大な組織ですよね。
うん、
あの、ひまわりの会という。
そうですね。
国家なんてそんな弱小組織ではないですよっていう。
そういうことですね。
まあ、24落ちですよね。24の最終回で。
どんどんどんどん敵が大きくなってるわけだからね。
お前はあの、なんとかのどこの組織のものか、みたいなね、うん。最後、ラストの、ラスボスというか、一番の裏でやってたやつと、ジャック・バウアーが対決して、は？我々はそんなちっぽけな組織ではない。ってね。
まあ、イルミナティなんでしょ、どうせ。
あれ、最後どうなるわけ？
わかんない、見てない、24は。
まあまあいいや。で、うん、で、そういうこと。
そうそうそう。そういうことかなと思ってるよ。
やっぱイルミナティってことなんですか？
イルミナティ的なね。
だから。
イルミナティですよ。
まあ一緒ですよね。だからそのアメリカ政府の陰謀って言ってる奴らバカって言ってる割には、
うん、
バカじゃないの、アメリカ政府の陰謀なわけないじゃん。イルミナティでしょ。
きちが
い。いや、だからもうちょっとね、違う視点の考え方なんですよ。
うん、
僕が言いたいのは、
ええ、
あのね、結局、
うん、
それがアメリカ政府の陰謀だって、言っている陰謀論者側の人たちと、それこそ今のアメリカの政府、国民が、世論が、かまびすしく言ってる、
うん、
まあ、これはテロだって。
はい。
いうのは、
うん、
コインの裏表なんですよ。結局言ってることは根本は一緒なの。
はい。
で、どっちも間違ってるの。
うん。
今普通に言われてるマスコミとかの世論とかも、
うん、
テロとか言ってるけど、
はい、
だってあれテロじゃないじゃん。
なんと言いましょう。い
や、だからその、タリバンとか、
はい、
他の、
もっと、テロ組織。
テロ組織ね。
うん、
なんか赤い日曜日とか、
うん、
古いけど、
うん、
まあやってるような、テロ行為じゃないじゃん。犯行声明も出してないし、それによって何か、中の要求もしてないし、政治的な意図もないし。
ないですね。
だから、それはテロとはまた違いますよね。
うん、
どちらかというと僕は、秋葉原通り魔殺人みたいな部類の事件だと思うんですよ。
確かにそうだね。言い方間違ってるね、そう考えてみるとね。テロ、う
ん、テロって言った方が安心するんでしょ。
なるほどね。
だ、僕は本当に、その、お兄ちゃんとかは、
うん、
まあ、確かに、すごい虐げられてて、
うん、
で、自分でもテロのつもりみたいな感じはあったのかもしれないよ。
はいはい、
この国をね、社会を転覆させてやるみたいな。でも結局そんなの旗から見てれば全然自分の個人的なルサンチマンをもっと大きいものに固くしてる。でもその幻想なんだけどね。全然何の根拠もない、論拠もない、政治的に考えてることもない。ただそんなの自分がイライラして無差別に関係ない人を殺す理由を こじつけでつけてるだけに過ぎないから。
はい。
だからもう本人がテロだと考えても、客観的にはテロじゃないんですよ。
うん。
でもテロにしたいんですよ。
そういうことですね。
世論とかね。
うん。
アメリカ政府は。そこは違うなと思うんですよ。で、なんでかっていうと、だからテロじゃないの。でもあれは、もうアメリカンドリームっていうのが、なくなって、結局移民なわけじゃないですか。移民の人が来ても、もう、今のアメリカなんて昔と違って、夢も希望もないと。
うん。
若者が鬱屈して、何の夢も希望も見出せずに、まあそういう暴力的な衝動に行ってしまうというか、まあ暗黒面に行っちゃうわけですよ。まあ社会が悪いっていうところありますよね。そういったら秋葉原通り魔殺人だって、あれは加藤が悪いんだけど、でもなんで加藤がああいう事件を起こしたかの背景の社会的状況も考えて、悪いところだったら改善していかなきゃいけないよね。
そうだね。
うん。あんなもう非人間的な労働をさせられてっていう。うん、でも未来に将来に希望を持てないっていう状況、それはそれでまた別の次元で考えなきゃいけないわけじゃないですか。
はい。
でも多分一般のアメリカ国民とかはそういうこと考えたくないんでしょ。今のアメリカが移民で来る人たちとかその若者たちとかに希望を与えられない国になってるっていう結論にしたくないってことなんですよ。
だからテロにしたんですよ。この閉塞感は自分たちのせいじゃなくてテロが起きるのも、まあそういった国際情勢的なことだったりとかっていう外に。
外のその、まあシスの暗黒教みたいな悪い悪の数軸の敵が、この光の国のアメリカを狙ってて、それでこんなテロを起こしてるんだっていう物語にしたいんでしょ。
そういうこと
です。それは完全に陰謀論者と思考の根本は一緒ですから。
そうですな。
でしょ？そうじゃなくて、もっと、今のそのアメリカの閉塞した状況、この社会、まあアメリカ以外の国もそうですよ。
日本もね。
日本だっても完全にそうだし。
ええ、
の方をもっと良くしていかなきゃいけないんじゃないのっていう方向に考えを持っていかないと、非建設的なんじゃないんですかって。
何お前真っ当なこと言ってんの？
はい、論破。
俺は別に論破されてないよ。
そろそろ流行らないかな。
あのね、実は俺の会社で今それめっちゃ流行ってるから。
あ、そうですか。
うん。
例えばどういう状況で使うんですか？
普通に、例えば部下が怒られたりするじゃん。うん、で、しょって、はい、論破って言って、やったらドって湧いて、ごめんね、パクったんだけど、俺は君の。すっげえ今流行ってる。
まあまあ、別に僕は流行らせるのが目的ですから。
ええ、あ、それはじゃあいいことなの、
ね、いいことですね。
あ、じゃあもっと流行らせるわ。
今にさ、みたいな広告代理店的な会社で、どんどんプッシュしていけばね。
うん。いや、でも結構流行語大賞狙えるかもよ、これ。
だからね、にちゃん発信、発祥の言葉だから。
いや、だからそれを、うん、あの、普通のリアル
な、うん。まあ、振り付けは僕が考えたから、
ね。でしょでしょ、
はい、論破って。まあ、ラジオだから見せらんないむっかーっとする感じ。はい、つって、はいって、パチンって、まず叩きますって。
はい。
で、論破っつって、両の手のひらを上に向けて、で、どうぞ、反論どうぞ、みたいな感じで相手に向ける。はい、論破。
で、これちょっと首をすくんでみせてね。いいと思うよ、それ。うん、まあ、流行ってますよ。で、何の話だっけ？あ、そうだね。今の話、
まあ、論破を流行らせようって話なんですけど。
いや、その前の話ですね。はい、だから、そう
だね。だからね、ちょっとね、うん。
コインの裏表ですよ、と。
はい、まず、あ。池上彰とかにも、
はいはいはい。
ね、流行ったら使ってもらえるかもしれないですよね。
あ、いいですよね。
だ今のその、ね、ボストンの爆弾テロの話とかにもなって、今井さんがなんかトンチンカンなこと言って、
うんうん、
あ、非常に着眼点だと思いますよって。でもあのこの問題に関しては歴史的にこういう経緯があって成立したこれこれの問題があって、まあ、これだとこれらのこれをあのきちんと客観的に考えて解決していかなくては、あの今おっしゃった今井さんのようなことは非常に難しいという、まあ、デリケートな問題なんですね。はい、論破。
めっちゃ面白い、それ。めっちゃ面白いね。
まあ、池上彰だったら本当にイラッとくるし、今まで築き上げてきた好感度をすべて。
面白い、でも、うん。うん。いいじゃないですかね。
で？
いや、で、だから、コイン裏持ってであり、だからこういう風な観点で考えるべきなんだよ、ハイロンパってことね。
だから逆に言うと、陰謀論の人たちのバカなことを言ってら、あの、キチガイが、電波のこと言ってら、 クスクスで切り捨てても僕は良くないと思う、
はい、
それはこの人たちの考え方は結局そのアメリカの一般的な世論の鏡なんだから、
うん、
その陰謀論者たちはどういうふうに考えてるかっていうことを考えると今のアメリカ国民がもうちょっとオブラートに包んだ言い方で言っている考えている意見だったりその意見というか意見だったらいいんだけど偏見とか差別とかがもっとデフォルメした形で陰謀論の方に現れてくるから、
うん、
そうすると問題が分かりやすくしてくれているという効果もあるんですよ陰謀論の人たちっていうの
は、はい、でもそこを客観的に見る視点はあんまないかもね
第三の視点がね、
うん、
そう、
そうアメリカ人って扇動されやすいからね
あそうなんですか
と思いません？なんか俺はそこが好きなところなんだけど結構、
まあ、今西さんはアメリカにもお住まいだったこともありますからね、
はい、
みんな扇動されやすかったんですか
いやなんか
USA! USA! ってなるんですか、
う
ん、
ってなったりとか
だからボストンのさ、うん、あの弟が捕まった時だったっけ
はいはいはい
あのその近辺の住人が全員、まあ、家でちょっと避難しててください、
うん、
外出ないでくださいってなっててでお兄ちゃんが射殺されて弟だから弟がボートの方にいたんだよね、うん
はいはいはい、
一人ででそれが逮捕されて今逮捕されましたってなったら今までずっと家に閉じこもった付近の住人たちが USA! USA! って叫びながら外に出てきたらしいですよ、
うん、
ちょっとゾッとしますよね
そう
だからその USA が悪いからこういう事件が起こってるんでしょってだみんなどその第三の視点を持ってないですよね、まあ、持ってる人もいるんだろうけどはっきり言って日本以上にアメリカの、まあ、インテリの人は大丈夫なんだろうけど一般大衆はゾッとするぐらい手のひらの上で踊らされている人たちばっかりですよね、
うん、その今のリンカーンもそうかもしれないそのパトリオットっていうかそこの考え方っていうのは本当にみんな根深くて、うん、まあまあそういう国だからね
それはそれでいい面もあるんですけど
もちろん、
はい、
だからゾッとするっていうけど本当思い込み激しいっていうねなんか、うん、まあだからアメリカ映画大好きなんで、
はい、
だからアメリカ人のそういうなんつうの明るい陽気なところは大好きですよだからなんかもう嬉しいとわーってなったりとか本当敵がいるとアメリカ万歳とか言ったりとかで今度アメリカ政府がちょっとあれかなと思ったら反対って言ったりとかもうすごいコロコロコロコロ変わるから、うん、それが愉快な人たちだなと思うし
まあそのアメリカ政府反対っていうのも、うん、今のそのアメリカ政府に反対しているっていうことであって、
うん、
で反対してじゃあどういう方向にレボリューションしろって言ってるかっていうとアメリカ建国時のアメリカにちゃんと戻せっていうことを割と保守派の人もリベラルの人もそういう考え方なんですよねアメリカって
そういったところは一緒ですね、
うんうん、今のアメリカはあの建国時のアメリカと違う歪んだ国になってしまっているから建国時の姿に戻そうっていう、まあ、そこまで極端なことは言わないにしてもちょっとそこら辺が根底にあるんですよね、
うん、
思考の根底に結局アメリカ国家万歳なのは間違いないっていう、うん、まあまあそれは別にどの国の国民も少なからず持ってるところなんですけど、
うん、
アメリカは逆に歴史が浅いからそれが神話とかじゃなくて本当に客観的な歴史的事実としてアメリカ建国があるから戻りやすいっていうかそのこう視点が狭まりやすいところあるんですよね、
うん
まあ、それはほら神話とかだったらさもうねもうちょっとぼんやりした愛国心になるわけじゃないですか。
で、そういう意味で言うとさ、まあ、陰謀論の話にちょっとも戻しちゃうんですけど、話を。
はい、
でも、これ多分、まっとうに考えていくとなんだけど、今の歪んだアメリカが背景にみたいなこともありますけど、閉塞感があっていう、はい、すごくリンクしてるのが、やっぱ、銃規制法案のところと、今回の一連のやつが全部重なってるんですよね。
まあ、その流れが、あと移民法もね。
うん。そうそうそう。だからこそ銃持つべきじゃねみたいなね。
うん。まあだからこそ銃規制しようと、オバマはしてたんです
ね。そうそうそう。だけど上院で否決されてっていう流れがあるので、うん、なんかそういう部分があるのかなっても思っちゃうよね。つまり、ライフル協会だったりとか、それをもっと後ろ側で操ってる人たちがいるわけじゃないですか。
そんな陰謀論的な、イルミナティですか？
まあ、イルミナティですよ。みたいなね、うん。そうそうそう。まあ、ことがあるのかなとはちょっと思っちゃいますよね。なん
か。え、どういうことですか、だから。
なんか、銃を規制してほしくない奴らが。でも、うん、めっちゃパワー持ってくから。あと、その後ろにいる人たちもね。だからこそ、否決させるためにも、いろんなテロを起こしちゃうみたいなね。
でもさ、うん、いつも思うんだけど、うん、その、銃乱射事件とか、
うん、
だからこそ銃持っちゃダメだ派も同じぐらいできる事件じゃん。
でも、爆弾だよ、今回。
だからそうだけど、圧力鍋規制の方向に向かうんですか？
いやいや、見えない敵をどんどん増やしていきたいんでしょ。だって、正体絶対出てこないじゃん。見えない敵がどんどん増えてくって、うん、やっべ、これ銃とか持っとかないとやっぱやばくねっていう風な雰囲気をやっぱ作りたいんでしょ。
確かにそういう空気が醸造されている感はありますよね。ええ、その、今回の事件がなんでテロにしたいかっていうと、外部からの敵にしたいと。アメリカ国民が、国民がアメリカを嫌で、社会を爆破してやるってなったら嫌なんですよね、うん、怖いし。じゃあアメリカ国民は味方だっていう安心できる理屈が破綻しちゃうから。でも俺はそっちの方だと思うんですけどね、
うんう
ん、安心してる場合じゃないよっていう。でも逆に言うと、だからそうだからこそ銃持とうぜってなる流れにもなりかねないですよね。
そうなんです。見えない敵がいるぜ。しかもそいつら外の奴らだぜ、つって。
悪魔くんですか？
そう。だから味方同士で撃ち合う必要はないから。
悪魔くんのオープニングですよね。
あ、そんな、話し方だった。
見えない敵は、
撃ちゃいるぞ。そこにも、ここにも、あそこにも、エロイムエッサイム。
ああユダヤの陰謀だったってこと？今回の事件は、
今回の事件も。
もうすべて、みんな敵だぞっていう、ユダヤ人以外の、ゴラムだったっけ？ゴラムじゃないなんだっけ？
わかんない。
ゴムスだ。
うん。
ユダヤ人が非ユダヤ人に対して言う別称。
そうなんだ。
はい。
まあでも、
ゴムスたちにそういうのを植え付けるための、シオン長老たちの陰謀だったんですか？
とかね。
まあ、確かに、シオン議定書にはそういうことも書いてありますけどね。同じようなことが。
うんうん、
疑心暗鬼にさせて、みたいな、
うんうん。戦略なんですね、昔から。
戦略ですね。まあ、シオン議定書は完全な偽書ですけどね。
うん、
何で。
だからさっきの話の続きだけど。
だからそうそう。だから、だし、銃規制法もだし、
うん、
移民政策も全く同じ。流れで考えられますよね。あんな移民なんか受け入れてんじゃねえよって、本当は言いたいけど言えないでしょ、アメリカ人は。
うん、
それアイデンティティだからね、
うん。
移民を受け入れるのは。
うん、
っていうか、お前らが移民だろっていう話だし。
まあね。
だからね、銃規制と移民と、は完全にアメリカの国の成り立ちと一緒だから、もう、民衆たちが銃を持つことによって、できたのがアメリカだからね。
はい。
私兵、私兵たちが、国家が組織した、徴兵したとか、した軍隊じゃなくて、民衆が銃を持ってイギリスに立ち向かってできたのがアメリカだし、その民衆というのは移民だから、
うん。
で、オバマの方もね、移民法のとかはもうかなり風当たり強くなってますよね、今、うん、これによって。で、銃規制はちょっと僕は正直微妙だと思うんだけど、その、うん、移民法に対する風当たりは本当にドンピシャリで、今まさにそれを議論してたところにこの事件だからっていうのはありますよね。
うん、いや、なんか。
でもまあ、それは陰謀だっていうわけじゃなくて、今まさにその移民法をどうするかっていう議論をするタイミングってことは、それが問題になってるってことでしょ、
はい、
だから議論するわけじゃん、
ええ。
法律どうするかとかを、
うんう
ん、社会でその問題が顕在化してるわけだから。
はい、
でそういう状況だから今回みたいな事件が起こるっていう考え方でしょ。
うん。そうそうそう。
考え方がね、またいつも言ったら逆ですよね。陰謀論の人たちは。その移民法をもっと規制を厳しくするために今回の事件を誰かが起こしたって。例えば右派とかがね、
うん、
ネオコンたちが起こしたとか、いう考え方じゃなくて。
ないね。
そういう事件が起きるような社会状況だから、その今論議が カマビスしくされてるっていうのは当たり前の話じゃないですか、
はい、
自然な論理の流れとしてね、うん、結局何が言いたいんですか今にさん。
あ、俺がですか、うん、まあ陰謀だなと。
誰の陰謀なんですか。
アメリカ政府の陰謀でしょうね。そしてその後ろにいる巨大な何かの、
うん、その後ろにいる巨大な何かっていうのはアメリカ国民全員だし、
うん、
世界中の人々なんですよ、
うん、
陰謀の黒幕は実は僕たち全員だったんだ。
じゃじゃーん
っていう話じゃないですか。
そうですね。
はい、いいこと言った
ちょっと、あの変形バージョンできたね、はい、わかりましたっていうのがあるね、最近はね、
はい。
僕は怖くない、僕は怖くない、僕は怖くない、ラジオ。
まあそんな真面目な話をした後で
ね、え、真面目すぎたわちょっと。
今にさん、
はい、
一服の清涼剤をください。
いいですよ。
何かすごく面白い雑誌を見つけたんだって聞きましたけど。
はい、昨日あの 家に帰る途中ですね、あのフラッと書店の店頭を見たらばですね、ものすごい気になる表紙の雑誌がありまして。
あ、シグルイだ。
シグルイじゃないの、
うん、
あの山口先生の新しい、
山口隆義、
そう、あのシグルイの先生の新しいね、あのあれです、企画が戦国武将列伝という雑誌にて始まりました。
これ新連載なんですか。
新連載、新企画、新連載企画です。
漫画じゃないってこと。
漫画ではないんです。魔剣豪魔って、あの悪魔の魔ですね、
うん、
で剣豪ですね、魔剣豪画劇、そのタイトルは。
どういうこっちゃい。
あのですね、まあ、残酷絵みたいな感じで、
うん、
関東から全部で4ページの、
はい、
企画ものなんですが、
うん、
毎回いろんな剣豪たちの名勝負を、
うん、
その絵で再現しまして、今回は一番有名とも言われるあれですね、巌流島の戦い、
宮本武蔵と佐々木小次郎。
そうです。でもどっからどう見ても本当しぐるいの世界観なんですけど、
だから一枚絵でやってるってことですよね。
そうです。
昔の本当にそれこそなんていうんですかね、何絵っていうのかわからないですけど、まあちょっと錦絵とも違うんですけどね、
うん、
まあだから戦前とかのこういう剣劇物語とかの挿絵みたいなのの豪華版みたいな感じですよね、
うん、はい。例えばまあ頭の部分ではあの、うん、宮本武蔵と佐々木小次郎の二人がこう並んでる絵が描いてあって、それぞれの生い立ちだったりプロフィールがバーってなって、
うん、
で、まあ、宮本武蔵がものすごい悪人面で描かれてるわけなんですけども、
うん、
でこいつはもう冷血非道でいろんな坊さんとか子供とかを殺戮してきたひどい剣豪だと、
うん、
でそれを、まあ命を受けた佐々木小次郎が征伐しますと、美剣士佐々木小次郎って、まあ、艶のある女みたいな顔で書いてあるんですけれども、うん、でページをパラッとめくると、これ言っちゃっていいのかな、いいですよね、
うん、まあ巌流島の戦いはみんな知ってますでしょ
そうですね、もう顔面をあの要はボートの貝で粉砕されてる佐々木小次郎の絵ですね、
うんうん、完全に顔右半分が破裂して脳症とか目玉とか肉とかが飛び散ってます
ね。飛び散ってますね。そして同時に、宮本武蔵のもう一本持ってる太刀で腹をかさばれて内臓がブシャーって出てきてる、
うん、
宮口先生が大好きなね、臓物が
ビザールな残酷な絵ですよね、
うん、いやこれはね面白いですね。
超自然的な能力で美剣士は斧が頭部の爆砕する様を目撃した。あ、これ佐々木小次郎の超自然的な能力で自分の頭が破壊される様を自分で見た。
見たんでしょうね。
武蔵が用いた獲物もまた対人用の武具にあらず巨大な貝であった。続けて胴体より白いオロチのごとき大腸が溢れ出た。肉塊と化した小次郎を視観すると、視観っていうのはあれですね、
うん、
目で犯す視観すると武蔵の甲中に水前が満ちた、よだれがだらだら出てきたと。うぬはわしよりも醜い。栄達のためでなく、まして愚道のためでなく、ひたすら孤高の憤怒を晴らすために剣を磨きし者ども、 魔剣豪と呼ぶべし。
と、はい、いうことで今後もこういった名勝負が、
は
い、
まあはいはい、まあ、今回の宮本武蔵っていうのはなんか頭から脳みそが飛び出してるんですよね。
なんかこう腫瘍が、変な腫瘍が出てますね。
で、まあすごい醜い、
醜いですね、
気持ち悪い剣士で、だ別にその名誉のためでもなく、剣の道を極めるためでもなく、うんうん、美しい佐々木小次郎を自分より醜くするために戦ったと、いうことなんですね。
そういうことです
。山口イズムですね。
はい。はい、いや歪んでていいですね。
で、まあこれ後から始まって、
そう、
で次回からいろんな対決が、
そうそう、見れると。っていう表紙とこういった関東の特集だったら、何これ超面白そうと思って買ったらめっちゃ面白い雑誌だったっていうね、う
ん、まあだから山口孝義のこれを目当てに魔剣豪画劇を目当てに買ったんだけど、うん、他のも面白かった
んです、面白いんですよ、
例えばどういうのがあるんですか。
例えば分かりやすいので言うとクジャク王が連載されてるんですが、
あ、
クジャク王、
クジャク王、
はい、ただ大麻氏のクジャクが主人公のクジャク王なんですけども、うん、あのですね、戦国時代の話になってまして、
ああ、っていうかもうこの雑誌全部戦国時代の話なんですよ。
戦国武将列伝っていうタイトルの通り全部
いろんな漫画家がいろんな戦国時代の漫画を描いてる、
描いてる
っていう、でこれがクジャク王ですか。あ、クジャク王戦国天正って書いてありますね。
そうなんです。
これ、ね、クジャク王はタイムスリップしてるの。
いや多分その時代のあのクジャク、まあまああれですね、パラレルワールドだと思います。あの、うん、スティールボールラン的な。
パラレルワールドってもうみんな使いすぎだけどね。便利すぎてもう使うなって感じだけど。
うんうんうん、ということで、
まあ、はいはいはい。ああ、で、なんかお供が3人ぐらいいますね。
そう、でそういう意味で言うと、はい、クジャク自体がお供側でして。
ああ、じゃあリーダーは誰なんですか。
リーダーがね、この綺麗な女の子みたいな顔した織田信長。
あ、これ織田信長なの。
そう、この可愛い小さい女の子みたいな。
でも完全にさ、洋風の甲冑を着て、うんうん、なんかレイピアみたいなの持って、
はいはい。
まあでも、そうか、そうか、織田信長はそうだね。
そうそうそう。
あの、第六天魔王の、鎧ですよね。
うんうん、そうそうそう。
まさに。でもなんかすごいポニーテールで、
そう。
で、完全に女の子です、
ね。女の子ですね。
紅顔の美丈夫、信長って書いてあります、ね。
うんうん。
他の、なんか、後ろに、ゴリラが2丁、火縄銃持ってますけど、
はい。このお腹の、鎧着てますけど、お腹のところにバナナのマークがついて
る、ね。まるで3本バナナの房が。
そう。
はい。
で、顔がお猿さんなんですけども
。顔がっていうか、耳まで生えてますから
ね。
鎧の兜を突き破って、普通にピョコンって丸い耳が。
うん、出てますよね。
うん、
これが秀吉。
いやいや、ゴリラですよ。
ゴリラだね。
いや、完全にゴリラだし、バナナってこの時代なかったと思うんですけど、日本に。
まあ、信長は多分、
ああ、そうか。
そう、輸入とかしたんじゃん。うん、
でも台湾バナナじゃないよ。
そうだね。
あの、
なんだろうね。
フィリピンとかのバナナだよ。
そうだね。そうだね。
まあ、そもそもバナナ、これ完全にデフォルメされたデザインですから、をちゃんと当時、あの、甲冑にマークしてたっていう。
そういうな史実があったんで。
で、人間じゃないじゃん。
人間じゃないね。
完全に。
異常のものですね。
で、ちょっと待って。で、それはいいんですけど、
はい。
もっと人間じゃない、まあ、この、秀吉は、まだ、まあ、猿に似てたっていうから、その漫画的なね、デフォルメで、まあ、耳はちょっと納得いかないんですけど、明らかに猿の耳だから、ゴリラの耳だから。ゴリラの耳でもないよね、これ。
だって、
これ、タヌキみたいな耳だよね。
そうそうそう。だよね。
うん。まあ、いいや。でもまあ、そういう、ね、似顔絵をすごいデフォルメして描きましたみたいな。
そういう感じですね。
こと、だったらまだ納得いきますよ。まだ他は人間としたからね、
うん。
ちょっと異様にでかいだけで。
はい。
明らかに、人間じゃない人が一人混じってるんですけど。
はい、これはね。ね、
あの、長髪で、で、なんかもう、ビキニですよね。着てる服は。
そうですね。
胸と、あとハイレグの下着をつけてる。
うん、
まあ、タイツですよね。まあ男なんですけど、で筋肉隆々でシュッとした感じのアスリートタイプの、でまあすごい長髪で、なんかちょっと刃が、牙が生えてますね。
牙が生えてますね、
うん、でそれはいいんですけど、
ええ、
まあそのコスチュームから一番戦国っぽくないんですけど、うん、まあそれはいいとして、
うん、
めちゃめちゃコウモリみたいな翼が生えてるんですけど、
これがあの家康です。
あ、徳川家康。
徳川家康、ね。っていう。
ちょっと待って、ちょっと待って。信長を美少女に、美少女ってか、まあ、性別は男？
うん、男。
あ、まあ、まあ、そういうのあるでしょ。
うん、うん。
漫画の嘘として。
うんうん、はい。
で、まあ、着てる鎧は、割と史実に乗っとってますよ。
はいはい
はい、まあ、いいですよ。で、秀吉も相当納得いかないんだけど、まあ、いいです。猿、ゴリラとして、デフォルメしました。
うん、
あの、徳川家康って、ヴァンパイアだったんですか？
らしいですよ。
いや、書いてますよ。紅顔の美女夫、信長、ネイキッドエイプの秀吉に、ヴァンパイアの家康、役者揃った、いざ、京へ、いざ、都へってことですね。
そうですね。で、まあ、結局、天下取りのために。
いや、ちょっと待って、いいの？
え？
いや、
え？
もう、なんで家康はヴァンパイアなのかの説明は？
あ、俺ね、わかんないよ、これ。だって、5の4だか、まだ4話目なんだね、
うん。
単行本出たら買ってみようと思いますけどね。
はい。
まあまあ、なぜかそういう理由でこういう、この人たちはちょっと半分化け物みたいなね。
出てかも、半分っていうか。
まあ完全なる化け物という
か。99% 化け物ですけど。うん、が、何、ま、妖怪とか戦うの？
そう、なんか、だから天下取りのために戦うんだけど、なんか敵は全部魑魅魍魎ばっかみたいな。
え、いや、もう無理じゃん。
何が？
天下不武とか。
うん、まあでも、
だってこれこんな少ない人数で旅してるんでしょ、
うん、まあなんかでも
でたまに妖怪戦うんでしょ、
そうそうそう、
もう完全に最勇気じゃん、
そうそう、まさにそんな感じ、
いやでも天下統一無理じゃんそれ、
どうすんだろうねとかねとかね、
うん、とか、まあ、ね、クジャク王ね、
はい、とかあとはこういうなんかBL チック、いきなり男同士のファックのシーンから始まるような、
ああしかもなんかちょっとヒゲ生えて、体毛もじゃもじゃ。割と体毛は濃い。
うん、
ね、城主、浦上宗影っていう人ですね。
うん、
備前の天神山城っていうのの城主らしいですね。
うん、
あと、この男がその家臣の浮田直家って、
うん。
まあ、実在の人物なんですかね。こういう雑誌ですから。
そうでしょうね。
が、いきなり、まあ、やってますね。
やってますね。
これ悪にあらずっていう。読み切りですけど、
読み切り
大竹直子先生の寂しゅうなるのって言って、
うん、
もじゃもじゃの人が後ろから抱っこして、
うん、
チンコもみもみしてますね、そなたはわしの宝、買っては許さぬぞ、義士義士義士これ何、ちょっと待ってこれさ、
うん、
ターゲットは何なの、
だからね、
いやだってさ、このさ山口隆義のこの残酷映画があり、
うんうん、クジャク王。
クジャク王のわけのわかんない、あの、魔界転生みたいな漫画があり、
あと、ほのぼのエッセイもあったりとか。
ほのぼのエッセイがあり、で、BL があ
り。
あり。
だからもう、群雄割拠ですよ。
まあ、だからもう、BL 好きとか、青年漫画とか好きとか、ほのぼのコミックがね、4コマが好きっていうので、分けてるんじゃなくて、あらゆる漫画ジャンルの、ただ一点、戦国が好きっていう読者を対象にしてるってことですかね。
うん、だから、歴女とかも狙ってるんでしょうね。歴女の層も取り込みたいし。
歴女と BL はね、あんまり被らないと思うんですけどね。で、
いや、だからそこは、辺は多分、編集がもしかしたら、焦点がブレちゃってるかもしれないですけど。
はい。で、あとはね、新連載。これ、この絵すごいですよね。
うん、
森秀樹先生の獅子。これはもう完全にあれじゃないですか。昔の劇画ですよ、
ね。はい。
だ小池和夫。
はい。
ですよね。
そうですね。
子連れ狼。
うん。
もう、劇似ですよ。
劇似ですよね。
ええ。いや、こんな、これ、先週発売されてる雑誌なんですよね。
うん、僕、昨日買った。
あ、ですよね。
うん、
この時代にまさかこの絵が見れるとは思わなかったんですけど。でも、まあ、うまいですよね。
うまいです。
森秀樹先生。
話も面白かったですよ。
あ。
はい。第1話ですけど。
やっぱり骨太な感じですよ。
うん、
でしょうね。
やばいです、
ね。読んでないですけど。森秀樹先生って、まあ、僕もさっき調べただけなんですけど、やっぱり劇画村塾出身ですね。
うん、
まあ当たり前のように。
うん、
まあこれで劇画村塾出身じゃなかったら、そっちの方がわけがわからないですけどね。頭は混乱してきますけど。
はい。
はい、入れよってね、塾に。
プロフィール見たら面白かったよね。
はい。まあ、劇画村塾出身って、完全にこれだから、子連れ狼とか、もう、血だるま憲法とか、己らに次ぐとか、あの辺の時代のね。 劇画タッチなんですよ、うん、もうカムイ伝をさらに濃くしてるようなね、うん、なんだけど森秀樹先生初期は足立満に似た画風で連載した漫画書いたんだけどちょっと目が出ずに、うん、その後小連れ狼の続編を書いた、はい、
新小連れ狼、
はいはい、
とかね、うん、でだんだんこの画風になってったと足立満風の画風が
足立満時代をちょっと読んでみたい
ですよね、うん、まあ
何を血迷ったんでしょうね。
すごいよね。
完全にもう劇画尊塾読んで。まあでも、まあそういったら高橋留美子もね、劇画尊塾ですから。
え、ショーコット先
生。超有名です、その話は。
ショーコット先生。そうなの、うん、
でちょっと森秀樹先生の足立満時代の漫画、ぜひ。
発掘したいですね、うん。
ストーリーはでも完全に劇画尊塾なのかな。
どうなんでしょうね。
こうなんかもう親が殺されて復讐を誓う子供が、もう体中傷だらけになりながら剣を鍛えていってなんかすごい圧倒努力謀略で仇を討つみたいなのを足立満タッチで
書いてたと
書いてたとね貴様みたいな貴様
あの絵でね
貴様測ったなえわお
あ、だちみつる。
これが、狙いだったの、かっちゃん。ペロ
あの、ゆるい、ゆるい間ね。
あの、小回りで。
うん、小回りね。
見たいですね。
そうですね。
はい、他には
あとは、知り上がり寿先生
と か, とかね、烏谷聡さんも書いてるんですね。
うん。う
んこれは歴女と回るっていう。
そう。
あの最近のもう完全リア充になった烏谷聡テイストがバリバリですね。歴女と回って、まあ、反エッセイ、反物語みたいな感じですかね。
そうですね。
あの、烏谷聡くん、明らかに烏谷聡がモデルの聡くんと、歴史大好き明美ちゃんっていう、まあ多分これも本当にいるんでしょうね。
うんうん。
歴女がね。
歴女が。
で、八幡原史跡公園、長野県の、武田信玄と上杉謙信の一騎打ちの像があるところですよね、
はい
まあ、ちなみにこれブッダの墓もここにあるんですけど、
ええ、
お釈迦様の墓も、
はい、
あの解消2号を読んでみるの
が、はいはいはい、
このねちょっと脇公園の端っこの方にねお釈迦様の墓もあります。まあもちろん電波女が戦前の電波女がここお釈迦様の墓だって言っただけなんですけど、
はいはいは
い、でそこに、まあ、取材と称して言ってますね。
言ってますね、
ええ。で、そうするうちに、あれなんかタイムスリップしちゃいますけど。
この歴女の女の子の能力で、
はい、
あの史跡を巡ってテンションが上がると、その場所の昔の時代にタイムスリップしてしまうっていう能力を持ってるんですよ。スタンド能力的な。
漫画内設定でね。
そうそうそう。
はいはい、
漫画内設定でね。
うん、
で、
まあ、川中島の合戦にタイムスリップしちゃって、ちょっと、まあ、軽く巻き込まれながら、解説していくって話ですよね。ちょっと遠くから見て。
うん、
まあ、漫画始めた物語と全く一緒ですね。うん、まあ、っていう、ちょっとそういう嘘っていうか、漫画内設定を混じった反エッセイ、反お勉強漫画がいつもの烏谷聡の感じで書かれていて、どうなんですかね。まあこの取材の後普通にホテルとかでやっちゃってんじゃないですかね。漫画では書かれてないですけど。
なるほどね。かもしれないね。
嘘です。単純にちょっとリア充ぶりがイライラしてるだけです。
してるからね。
もう結構反発してる人も多いと思います。歴女と歴史の名所を回って、なんか二人でイチャイチャしながら解説するっていう漫画を。
っていう漫画ですね、
はい、
これは、
はい、
とやっぱり何この漫画っていうのがあったんですよ。
ほう。
関ヶ原っていう漫画なんですけど、
カタカナで関ヶ原、
はい、
あ、ちゃんとあらすじがありますね、これはやっぱり関ヶ原を描いてるんですよね、もちろん。
まあいろいろなね、もちろん有名な武将がたくさん出てくるんですが、
なんか石田三成が主人公なのかな
っぽいですね、
うん、で石田三成が一番かっこよく描かれてますね、うん、登場人物紹介見ると。徳川家康、まあ、石田三成と徳川家康の戦いですからね、
うん、
関ヶ原は、
うん。
徳川家康は結構なんか、 乱暴者っぽい感じですね。悪役っぽい感じで描かれてますね。
巨漢のマッチョですね。
うん。
身の丈2メートル50から3メートルありそうな。
ちょっと登場人物紹介読んでいいですか？
あ、どうぞ。
石田三成、五奉行の一人で豊臣秀吉の側近、秀吉から豊臣家の将来を託された。まあそういうことですよね。うん、確かに、
うん。
未来を予見する視力を持っている。
うん、そういう特殊能力を持っている
。未来を予見する視力で、うん、なんかね、多分この漫画独特の言葉ですけど、うん、思う力と書いて視力。
ユーハモン的なやつですよ、きっと。
なんで突然、あれちょっと待って。俺なんか、骨太な歴史漫画だと思ったんですけど、
うん、
突然なんか、未来を予見する。うん、あ、そう。徳川家康、五大老筆頭、強靭な肉体の持ち主、主な興味は己の筋肉と健康であったが、蜘蛛の虫に洗脳されたが、利家に助けられた。ちょっと、気になりますね。あらすじっていうか、はい、紹介を読んでるだけなんですけど。
だけでね。
うん。前田利家、かっこ死亡。
うん。
巨大な具象を作り出すが、その力は1日1分しか持たない。もう、これ初めから歴史的史実無視してますね。まだ三成とかは、初めの2行はちゃんと、
本当のこと。
歴史を勉強な文章だったのに。まあ、わかんないけど、なんか、巨大な具象ってなんでしょうね。
幻とかを作っちゃったりできるんでしょうね、多分ね。
ただ1日1分しか持たない。蜘蛛に洗脳された家康を正気に戻すために命を落とした。
うん、
あ、そういうことだったんですか。
そういうことだ、
ね。前田利家が死んだのって。淀の方、こちゃ。まあ、秀吉の奥さんっていうか側室ですよね。
うん、
豊臣秀吉の側室で、豊臣秀頼の母。うん。天下に鳴り響く絶世の美女であるが、忍者の顔も持つ。植物を自在に操る。ちょっと待って。
なんかマリー・アントワネットみたいなね。なんか、風貌ですけども。
はい、峠天四郎、伊賀忍者の下人、徳川方の誰かに命じられて三成のところに潜入したが捕まり、なぜか三成の元で働くことに。ああ、ね、で、こいつ目線の話なのかな。島左近。これだからサングラスかけてるんですけど。
うん、サングラスあったんだね。
完全に。金髪に染め、金髪か分かんないけど、白く、ね、脱色してるし。
ロックミュージシャンみたいなね。
ちょっとちょい悪親父のロック好きって感じですよね。うん、島左近、石田三成の側近。普段、各勤務中から酒をかっくらう酒豪。影を自在に操る視力の使い手。バーローが口癖。コナンじゃん。コナンくんです。野牛石秀才。ああ、また有名どころが来ましたね。徳川家康の家に住み込む剣術指南役。まあ間違ってないんですけどね。
うん、
飛行剣術の使い手。
どういう字を書くんです
か？飛行、だからもう北斗の剣ですよ。バカにしてんのこれ。飛行剣術の使い手。大雲から脳みそに虫を入れられたが、洗脳は解けたって。
なんかあるんですね、その肉の目みたいなやつがね、多分。
一行でいろいろ言い過ぎだろう。あ、豊臣秀吉。
うん、
ちゃんといるんですね、やっぱり。
うんうん、
まあ、さっきのクジャック王と一緒で。
はい。
豊臣秀吉。かっこ死亡。まあ、まあ、関ヶ原の話ですからね。秀吉の死後の話ですから、それは。歴史的に見ても。時の天下人であったが、慶長3年8月18日に死亡した。はい。傷ついたものを治療させる特殊な視力の持ち主であった。治癒させるね、傷ついたものを治癒させる。でもすごい顔してよだれだらだら流しながら死んでるのが登場人物紹介とか。これ何ですか。まあこれもやっぱりじゃあ骨太な歴史ものだと思ったのは
思ったらもう歴代のまあその戦国武将たちね、うん、有名な戦国武将たちが能力者だったと、
うん、スタンドバトルをするっていう話ですか。
そういうこと
です。で長谷川哲也ってあれですよ、ナポレオン獅子の時代とか、うん、あと獅子の時代の後の激闘機だったけど、まあ、ナポレオンっていう、そう、本当にナポレオンを主人公とした歴史漫画、書いてて、
うん、
それめちゃめちゃ面白いですよ。
読んでみよう。
この人も劇画村塾出身だよね。
あ、そうなんだ。
あ、わかんない。でも原哲也の弟子。
原哲夫？
あ、ごめん、原哲夫。
うんうん、
原哲夫の弟子。なので、まあ、ということは、飛行剣術の使い手、柳生石秀才って、これ、バカにしてんの師匠を。
いや、リスペクトでしょ。
リスペクトでしょうね。
もう完全なるいろんな漫画家のリスペクトでね。い
や、まあまあ、で、まあそれはそれとして、
うん、
ナポレオンは本当に面白いんで皆さん読んでほしいんですけど、うん、それは完全に、 真面目というか、
ああそうなんだ、
あのスタンド能力とは全然出てきません。
うーん、
ね、ヤングキングアワードに連載してたのかな、うん、でまあそのナポレオンのちょっと若い頃からのいろんな戦争とかを書いていくんですけど、まあでも確かに変な突飛なところはあったりするんですよ、たまにね。そのあまりリアルを壊さない程度でリアリティラインは保ったままで、なんかネルソン提督とかいるじゃないですか、
うん、
ライバルの、
うん、
がちょっと精神的に不安定になると横に北極熊が立って、
うん、
お前大丈夫かよそんなんで、今回の作戦失敗じゃねえのって、
へー、
ちょっとわけわかんない、まあ、それはネルソンの幻想みたいな、
はいはい、
昔北極行ったらしくてネルソン、
なるほどなるほど、そうそう
とか、まあその程度のね変さはあるんですけど、はいはい、まあもちろんさリアルを壊さない範囲で、ただこの関ヶ原どうですか、完全にリアルは壊れてますね、壊れてますか
ものすごいですよ本当に、ケイオスですよケイオス。
だってこれ今回エピソード5ですけど、
ええ、
あの朝鮮半島から
始まりますね、
舞台が始まりますね、これあれですね、加藤清正の朝鮮出兵だね、
うん、
あの秀吉が命じた、
そうですね、
有名な虎退治の話ですよね、
はい、
加藤清正のあのなんだっけトンボ斬りだったっけ、
うん、
っていう槍で、はい、
でまあ、
石田三成も一緒に行ったんだ、じゃあな三成って清正が言って、気をつけてな清正、
うん、そうだね、
まあ三成は主人公ですからね、
ええ、
あ思い出ってことかな、石田三成の
かな、
うん、ああ加藤清正が言って、で、ま、道を歩いたらいきなり虎が襲ってきましたね。
5メートルぐらいの虎がね。
ぐわーって。まあ、これを自分の槍で倒すんですよね。
うん。
で、ペラってめくったら、た大変じゃー、虎が出て、殿が襲われたー、何いたでかいぞ、ガツガツ。もう生首だけになってますよ、加藤清正が。
食べられちゃ
った。完全に生首を、クトラがバクバクゴクンって。で、これ、
うん、死んじゃった、
ね。死んじゃったね。殺せ、殿の仇じゃ。待てい、撃つんじゃねえ。日に二度もぶっ殺されてたまるか。その声は、虎之助、虎之助中。加藤清正の幼名。
つまりね、あの、虎に食べられたら、虎になったんですね。乗っ取ったんですね。
全然意味がわかんないですけど。あれ、スティースタンド能力。
なのかな多分。
え、虎に食べられると虎になれる。
なんか食べられ、捕食されたんだけど、虎が清正になった。
加藤清正、能力は、朝鮮半島で虎に食べられると、その虎になることができる。
みたいな。
え、
でもこの時点で、えってなって、俺。
あの、
俺もそう、骨太な普通のそういう戦国漫画なんだろうなと思って。って
初めの2ページは、まあ、加藤清正の朝鮮出兵。
うん、
で、まあ、虎が襲ってきた、ここまでは、まあ、史実じゃ、
はい、
まあ、史実じゃないんだけど、虎を倒したのも、うん、まあ、よく言われてること、
はいはい、
で、その次のページでいきなり、清正が食われてて、まず、えってなりますよね。
なるなる。
え、どうや
しかも何この大きな虎みたいな。
で、もう一回ペラってめくったらいきなり清正が撃つんじゃねえ。
虎が日本足
立ってるんです。あの、ページめくるたびに、その見開きで、1びっくり、2びっくり、3びっくりって、どんどんびっくりが積み重なっていく。で、あの、
7年後、
今現在ってことですね。でが、徳川屋敷っていうのが出てるんですけど、これ、伏見、徳川屋敷って、完全にバベルの塔ですね。
そうですね、あの、破壊されたバベルの塔みたいなのが出てきてます。
全然日本建築じゃないんですけど。で、このなんか、デブっていうか、ものすごい筋肉隆々のブサイクな男が走ってますけど、
その上に老人が乗っかってますね。
はい。これ何ですか？
これ徳川家康ですね。あの、老人じゃなくて下の大きな。
下の大きな。
多分ね、3メートルぐらいでしたっけ？ 5 メートル以上あるね、それね。
破壊層みたいな。
そう。
完全に悪役のキャラの中でも、パワータイプで、割と雑魚なやつですよね、
うん。
普通の漫画だったら。
ハート様を筋肉隆々した感じ
なんですよね。
うん、
結構だって、メインの一人でしょ、
ええ、
完全にこの漫画、関ヶ原っていうんだったら。メインの二人の一人じゃん。
山の不動みたいなね。
うん、をブサイクにした感じですかね。うん、で、あ、その中に上に乗ってるひょろっとしたのが柳生石秀斎
ですね。うん、ですね。
おじいさんね。ね、はい、あ、まあ、 そろそろなんか喧嘩がちょっと不穏な空気になってきたのかなっていう感じですね。
はい。
とかいやさ、自らこれ巨体を生かして、
うん、
あのガレ石をたくさん運んでますね。
はい。
あの城建築のために、
うんうん、
まあ真面目なんですね。
真面目なんですね。はい、
で大阪城に石田三成がいると、
うん、
で、あの淀様がいますね。
淀様いますね。ね、すごい美しい。
うん。が、になんかこう虫を持ってきてますけど、三成が。これなんですか？
なんかどうも、兵隊を巨大化させたりとか。
あ、
うん。進撃の巨人的な、なんか。
もういいや、分かった。そう、突っ込まないや。そういう設定なのね。
そうです。
あの、徳川家臣団から集めた虫の標本ですってサングラスの親父が言ってますけど、
ええ、
これ島左近ですね。
そうですね。
はい、うじゃうじゃーって。洗面器に入ってますけど。
うん、
この虫の力を利用すれば、我々は理想国家を立国できる。うん、まあ、この虫で、家臣、まあ、兵隊を、巨人兵団を作ろうっていうことですね。うん、って言ったらいきなり、徳川家康がバコーって、洗面器踏み合っちゃいましたけど。
そうですね。いきなり来ましたね。うん、
まあ、わざと踏んだんでしょうね。まあ、貴様わざと、みたいな。すまんの、ついうっかりじゃん。まあ、だんだんこの三成と家康が同じ秀吉の家臣なんだけど不穏な空気になっていったっていう歴史的事実をめちゃめちゃに表現してるってことですね。
そういうことです、はい、他にもいろんな能力者が出てきて戦ったりとかね、
うんうん、あのまた虎が出てきましたよ。この虎はやっぱり加藤清正ですよね。
そうです
、はい、になんか一松なんか福島正則っていう人が いたんですかね。
うん、
うんなんかおちゃらけキャラが虎の上に乗ってて登場してますけど、でおふくろ様親父様の死に目に会いたかったって虎が日本足で立ってちょっと泣いてますね。おみゃーは相変わらずええ毛並みじゃのう。これは加藤清正のお母さんだったんですね。
はい、おふくろ様、
うん、おふくろ様寺まで送らせてくれ、ほほほぴょん。
虎の上に乗っけてね、乗っけてね、
うん、
はい、なかなか、
ね、うん、これ誰も虎が来たことに関して不思議に思ってないですね。で、また、場面が変わって、
はい、
辻斬りみたいなところに、あの、シュッとした感じの男の、
はい、
まあ、人相が悪い、強そうな奴が巻き込まれてますね。
はい、
うん、で、辻斬りが、お前も、新しい方の試し斬りにしてやる、みたいな、まあ、雑魚キャラですね、明らかに。
はいはい、
したら、いきなりシュッと、風神混妙天、かまいたち、ばーって。
もう明らかになんと水長剣です
ね。そう、あ、そうですね。
そうです
ね。あ、そうですね。うん、
人間が輪切りになってますけど。
さすが、弟子ですからね。
弟子ですからね。うん、
したら、パチパチパチパチ。相変わらずの豪天まっぷりね、吉永ちゃん。
なんかお寝言
葉。黒田長政。パチパチパチパ チ, パチ。なんかジョーカーみたいな。
そうですね。
オカマキャラが。
オカマキャラが。胸元はだけて、顔にフェイスペイントしたみたいな変なやつ。
うん、キッスみたいな感じですね。
キッスみたいな感じだね。
のオカマキャラ。
オカマキャラ。
が黒田長政だったっていう、新解釈が、
はい、
うん。で、まあ、いろいろと、一悶着あって、まあ、俺はお主が嫌いだって言って、何よ、私とやる気で、また、かまいたち
で、ブシュー
なんと水長剣を繰り出したら、やめて、やめてよって紙を出して、竹自在天、魔風が。
うん、なんか紙を取り出してパッとやったら、
ああ、まあ、かまいたちの人がシュルシュルシュルシュルポワって紙の中に入れられちゃいましたね。
エニグマみたいなね、スタンド
の。ジョジョのね。
そう。ああ
、なんか中二病臭くなるんですか、全体的に。
すごいよね。だから、大好きこれ。やばいよ。ちょっと今日本屋で早速1巻出てるみたいなので1巻買って帰ろうと思ってますけども。う
ん、あ、そうですね。
ね、
関ヶ原ちょっと、中二病っていうか、なんていうんですかね。でもこれ多分、段階の世代とかでしょ、ターゲットは。
そうなのかな、でも意外と。
まあもっと前か、でも劇画とか
そう。まあ確かにそうだよな。
完全にまあ劇画よりでしょ、
うん、
漫画としては。まあ、か、普通に、ま、戦国ファンはたくさんいますからね。でも、その中でも対象年齢は高い。ですよね、
うん。
だって、森秀樹先生とか、ね、新連載するわけだから。
あ、すごいですよ。今回は、 関ヶ原第一巻発売記念プレゼントで応募者全員に複製原画&マルフィグッズプレゼント。
マルフィグッズ。
抽選で300名様に特製クオカードプレゼント。
あ、じゃあ、まあ、全員に当たるやつを出してください。
うん、ちょっと応募しようと思います。
マルフィグッズ。まあ、はい、すごい期待しない方がいいと思いますよ。
でしょうね、はい。クリアファイルとかかな。
関ヶ原、確かにね。まあ、あの、この人の漫画面白いですから。
うん。はい、ちょっと期待して、行ってみようと思います。
はい。
はい。ってのがあったよ。うん。清涼剤になったかな。
戦国武将列伝。
うん。
っていう雑誌ですか。
はい。
はい。
月刊ですね。
そうですね。
うん。
はい。まだ、多分4回、5回、6回ぐらいしか出てないね。
うん。
チェックしてみてください。
はい。
はい。まあ、それぐらいでいいか、今回は。
そうだね。
ボストンマラソンテロと、
うん、
変な戦国漫画の雑誌の紹介。
はい、
また、来週そろそろちゃんとラジオを撮りたいと思います。
お願いします、
はい。行き当たりばったりで収録するのはもうそろそろやめようと思います。
はい。
はい、では。
では。
お送りしたのはトウモロコシの会会長の吉田裕樹と、
雑務役の今井でした。